来ました。 ですね、今日は渦人形氷星渦人形なのかな、ちょっとわかんないですけど、それを、やりたいと思います。とりあえずそれ読もうぐらいしか今日決めておりませんで、ジータレス読み、147、お茶来たこばはと、もお茶じゃないですけどコマです。今日は最初から聞けるよワイとアザスで、148チョリースト、チョリース、 NHK の防衛装備移転三原則のやつ見終わって、見終わったら来てた、過去配信見つけられなくてすいませんと。いや別に謝ることじゃないと思うんですけども、普通に自分がアップしてないっていうこともあるし、実は読んでないっていう可能性もあるしっていうことで、で、149お茶コント、お茶じゃないですけどこんばんはです。起きたら始まってびっくり、作業用に聞かせてもらいやすと、あざっす。で150、イサムさんこんばんはと、晩はです。いつも録音ファイルから聞いていたので生で聞けて楽しみですと、あざっす。で151 去年の8周年の時のニコ生合同放送の時に、この間いっぱい人形の話読んだからなって言ってたから、それ以前漁ったけど渦人形はなかった、だからそれ以降は漁ろうとしてた矢先だったと。まあないってことで、152今日の BGM も久しぶりじゃない、私の中のイサムのテーマその2ですと。あ、久しぶりなのかな、なんかたまにかけてるイメージなんですけど、この前のもそうだし。で153ツイッター見て駆けつけた、今夜もよろしくですと、あざっす。で154今日は他に朗読予定は聞けそうにないので題名よろと、渦人形だけですね、最初言いましたけど。で、155こんばんちゃんと、こんばんはです。前から気になってたんだけど、おっちゃん仕事は何曜日が休みなの、翌日仕事なのに配信してるのと。まあそうですね、自分普通に土日が休みですねはい、仕事が何曜日が休みって言ったら土日が休みです。だから翌日仕事だけど配信してる、でも別に遅くまでやってないから、5時半起きですが、いつも通り、昔の方が元やってましたしね、昔と今じゃ、この仕事やってる仕事もその内容が違うんでね、あれですけども、とりあえず、そういったことです。で、156、ワイお茶コント、もっちゃんじゃないですけどこんばんはです。久しぶり生聞きだ、嬉しいなっとと、あざっす。で、今日は他に朗読予定はって書いてあって、154番さんのあれにはもう答えたからいいですが、渦人形ぐらいしか読むと決めてるものがござんせんで、渦人形ってこれどれぐらいかかるかわかんないんですけど、長めなのかな、これ3ページに分かれてるんですよね、あのシャレコアのとこを見てるんですけども、ね、ということでですね、あれ開かれっていうか、最近思うけど Google Chrome なんか重くねなんか最近 Chrome 嫌になってきた、なんか重くて、俺だけなのかな、なんか軽いのが良かったのに、軽いっていうか、なんかちゃっちゃがページ開くのが良かったのに、なんか最近重く感じる。でもこう、まあまあいいや とりあえず、渦人形ってやつをなんか読んだ読んでねっていう話があったから、とりあえず今日それやろうっていうことで来たので、それをやってあとなんかどうしようっていう感じです。だからさらっと終わっちゃうかもしんないし、だらだらなんかやってるかもしんないしって感じですね。はい、というわけで、音ストップして、違う、はい、というわけで、渦人形ってやつを、いきたいと思います。3ページに分かれてますが、ぶっ通しで3ページ分読んでしまいます。では行きましょう。高校の頃の話。高校2年の夏休み、俺は部活の合宿で某県の山奥にある合宿所に行くことになった。現地はかなりいい場所で、周囲には500メーターから700メーターほど離れた場所に観光地のホテルやコンビニなどがあるだけで他には何もないけれど、なんか俺たちはすごくワクワクしてはしゃいでいたのを覚えている。その日の夜のこと、暇を持て余した俺たちは顧問の先生の許可をもらい、コンビニまで買い出しに行くことにした。ワイワイ騒ぎながら10人ほどで外に出て歩き始めると、昼間はそちらの方に行かなかったので気づかなかったが、合宿所の裏手に家らしき建物があるのが分かった。その建物には明かりがついていなかった。多分空き家か民家っぽいけど別荘か何かなんだろうと思われた。友人が調子に乗って後で探検行かねと言い出したが、あまり遅くなると顧問の先生にどやされるし、ひとまず買い出し終わってから合宿所内で今後のことは考えようという話になった。コンビニで買い出しをし合宿所に戻る途中、後輩の一人が変なことを言い出した。例の建物の玄関が少し開いていて、そこから子供がこちらを覗き込んでいたという。俺たちはそんなベタな手に引っかからねえよと後輩をおちょくったが、後輩が真顔でマジで見たんだってというので、ちょっと気味が悪くなってしまい、家が見えるところまで確認に戻ったが、ドアは閉じていて人の気配もなく特に異常はなかった。俺たちは後輩をおちょくりながら合宿所へと戻った。合宿所へ戻り、2階の廊下から外を眺めると、例の家の1階部分が木の間からわずかに見えた。俺が友人とあそこに見えるのそうだよななんて話をしていると、家のドアがわずかに開き、暗くてよくわからないが子供らしい人影が頭だけをドアから出してこちらを覗き込んでいる。え？俺と友人は同時にその光景を目撃し沈黙した。その後最初に口を開いたのは友人だった。おい、あれって…友人はかなり動揺しながらそう言った。俺も恐怖というよりあまりにも唐突のことで思考が停止してしまっていて、子供こっち見てるよなとしか返せない。その時後ろの部屋から笑い声が聞こえてきた。俺と友人はその声にびっくりし、はっと我に返った。そして俺は これやばくね、バッチリ見えてるよなというと、友人が俺ちょっと携帯持ってきて写真撮ると自分の部屋へと走っていった。すると騒ぎを聞きつけて、なんだなんだと合宿所にいる生徒が、他校の生徒もいたので総勢60人くらいが合宿所にいたのだが、そのうちの半分くらい30人ほどが2階の廊下に集まりだした。子供らしき人影はまだドアから顔のみを覗かせてこちらを見上げているように見える。廊下は大騒ぎになり、とうとう顧問の先生たちも何の騒ぎだとやってきた。第一発見者の俺と友人が事情を話していると、窓から外を見ている生徒の何人かがあーっと声を上げ、かろうじて聞き取れる音でパタンとドアの閉じる音がした。顧問の先生たちが外を見る頃にはドアは閉じられ、人影もなくなっており、何事もない林と明かりもついていない家らしき建物が見えるだけだった。当然先生たちは信じてくれなかったが、ノリの良い若い先生2人が一応確認しに行ってくれることになり、合宿所の裏手へと回った。俺たちが窓から様子を見ていると、懐中電灯を持った2人が現れ、家の玄関のところで何かやっている。どうやらドアが開くか調べているようだが開かないようだった。その後、誰かいますかと声をかけたりしていたのだが反応がないらしく、5分ほどで戻ってきた。その後何人かが携帯で撮影した画像も証拠として出したのだが、所詮は携帯の画質、真っ暗な画像が映っているだけで何の証拠にもならない。俺たちは先生たちにさっさと寝ろとまくし立てられて、自分たちに割り当てられた部屋へと戻った。その夜、なんか中途半端でモヤモヤして眠れない俺たちが、これから確認に行くかそれとも昼間行くかを話し合っていると、部屋の窓がドンドンと叩かれた。窓の外に人影も見える。俺たちはさっきのこともありビビりまくっていると、外からおい開けてくれと声が聞こえてきた。カーテンを開けると、そこには昼間仲良くなった他校の生徒5人がいた。やつらはどうも窓の外にある20センチくらいの幅の出っ張りを伝って俺たちの部屋までやってきたらしい。5人を部屋の中に入れると、どうもやつらも俺たちと同じ話をしていたらしく、これから例の家に行くことにしたので俺たちを誘いに来たらしい。俺たちもそれで決心がついたので、これから肝試しに行くことになった。メンツはうちの学校からは俺、A やビータ、他校からは C ヒロ、D ユキ、E スケ。他のやつはなんだかんだと理由をつけて結局来なかった。俺たちは5人が通ってきた窓の出っ張りを伝い、外に出ると先生に見つからないように一旦道路に出て、そこから大回りに問題の家へと向かった。一応家の周りは合宿所の2階廊下から丸見えなので、残ったやつ何人かが異常があれば廊下から懐中電灯で合図してくれるという計画になっていた。家の前に着くとさすがに不気味だった。遠目にはわからなかったが、壁には苔が生えているし、あちこちにツタも絡まっている。しかも外から見える窓はすべて板が打ち付けられていて、だいぶ長いこと放置された場所のようだ。最初 C ヒロと A やと B たが家の周りを確認しに行ったのだが、俺が開かないことは分かっていたが、何気にドアノブを回すとすんなりとドアが開いてしまった。急いで3人を呼び戻し、俺たちは中へと入ることにした。中に入ると夏場ということもあり、室内の湿気がすごくカビ臭い。家の中を探索してみると、ホコリっぽくカビ臭くはあるのだが、室内は荒らされた様子もなく、家具も何もないのでやたら広く感じた。 1階を探索していると、イースケが2階から笑い声しねと言い出した。俺たちは耳を澄ましてみたが笑い声は聞こえない。イースケに気のせいじゃないかと言ったのだが、イースケは気になるらしく見に行きたいと言い出した。しかしまだ1階の探索も終わっていないので、仕方なく3人ずつのグループに分けて、片方はそのまま1階を、もう片方は2階を探索することにした。グループ分けは簡単で、同じ学校の俺とエーヤとビータがそのまま1階を、別の学校のシーヒロとディーユキとイースケが2階を探索することにして、何かあったら階段のところで落ち合うことにして別れた。しばらく探索していると、2階から突然あはははははははははははははと場違いに明るい笑い声が聞こえてきた。そしてすぐに、おいイースケどうした、おいとシーヒロとディーユキの狼狽した声が聞こえてきた。俺たちが大慌てで2階に上がると、一番奥の部屋に3人はいた。笑い声の主はイースケで、窓の方を向いてまだあはははははははははははははと大声で笑っている。そしてその横にシーヒロとディーユキがいて、真っ青な顔でイースケを揺さぶったり頬を ひっぱたいたりしていた。俺たちもただごとではないと3人のところに行って、前に回り込んでイースケの顔を見たとき、俺は今自分たちが置かれている状況の深刻さに初めて気がついた。イースケは本当におかしそうに笑い声を上げているのだが、顔は無表情で、しかも目からは大粒の涙を流している。それに何か臭いと思ったら、どうやら失禁しているらしい。イースケはまるで俺たちのことが見えていないかのように泣きながら笑い続けている。俺たちが狼狽してイースケに呼びかけていると、その場で一番冷静だったビータが、とりあえずイースケこのままにしておけないし、合宿所まで運ぼうと言ってきた。そして俺たちはイースケの手足と肩を持ち、外へと運び出そうと1階までイースケを運んだが、そこで問題が起きた。ドアを開けようとしたビータが声を震わせながら大声で、ドアが開かねえよと言ってきた。俺たちはイースケを廊下に下ろし、みんなでドアを開けようとしたのだが、さっきは簡単に開いたのに、今はびくともせず、6人の中で一番体格の良いエーヤがドアにタックルしてみたのだが、それでもまるで開く気配がない。俺たちは軽くパニックになり、顔を見合わせていると、2階からわずかにかすかにほほほほほほほほほと、まるで抑揚のない機械的な声というか音というかが聞こえてきた。イースケはまだ床に寝転がされたまま笑っている。とにかく外に出ないといけない、そう考えた俺は、1階のリビングがガラスのサッシのみで割れば出れそうなことを思い出し、4人にそれを伝えるとリビングへと向かうことにした。その時ふと俺は階段の上を見て絶句した。階段の踊り場の少し上のところから子供の顔が覗き込んでいる。月明かりが逆光になっていて、表情とかは何もわからないが、顔のサイズや髪型からさっきの子供とわかった。相変わらずほほほほほほほほほという声も聞こえてくる。どうやら声の主はこの子供らしい。しかし何かがおかしい、違和感がある。俺はすぐに違和感の正体に気がついた。子供は階段の手すりからかなり身を乗り出しているはずなのだが、なぜか頭しか見えない。あれだけ乗り出せば肩あたりは見えてもいいはずなのだが、俺がそんなことを考えながら階段の上を凝視していると、シーヒロが、おい何してんだ、早く出ようぜ、ここやべえよと俺の腕を掴んでリビングへと引っ張った。俺には一瞬のことに見えたが、 どうも残りの4人がイースケをリビングへ運び込み、窓ガラスを割り、打ち付けてある板を壊すまでずっと俺は上の子供を凝視していたらしい。俺は何が何だか分からず、とりあえず逃げなければなら、逃げなければいけないと、皆でイースケを担いで外へと出た。外へ出ても相変わらず、ほほほ、ほほほ、という声は家の中から聞こえてくる。俺たちはイースケを担ぎ、D ユキが合宿所へ先生たちを呼びに行った。その後、イースケは救急車で運ばれた。俺たちは先生方に散々説教をされ、こんな事件があったので合宿はその日で中止となった。帰宅準備をしていた昼頃、10台くらいの数の車が合宿所にやってきた。中から20人ほどのおじさんやおじいさん、あと地元の消防団らしき人が降りて、顧問の先生たちと何か話をすると、合宿所の裏に回り、例の家の周りにロープのようなものを張り、柵のようなものを作り始めた。俺たちは何事なのかと聞いてみたが、顧問の先生たちは何も教えてくれず、そのままバスで地元へと帰った。イースケは2日ほど入院していたが、その後どこか別の場所へ運ばれ、4日後には何事もなかったように帰ってきた。後から事情を聞いてみると、イースケには家に入ったところから昨日までの記憶が何もなかったらしい。イースケが帰ってきた日の夜、俺が自分の部屋で寝転がってメールをしていると、一瞬ほほほほほほというあの声が聞こえた気がした。びっくりして起き上がり、カーテンを開けて外を見てみたりしたが、いつもの景色で何もない。俺は気のせいかなと起き上がったついでに1階に飲み物を取りに行くことにした。俺の家はL 字型になっていて、実質は車庫の上に乗っかるような形になっている。冷蔵庫からペットボトルのお茶を取り出し2階へ上がると、ちょうど階段を上がったところの窓のカーテンの隙間からわずかに実質の屋根の部分が少し見えた。すると屋根の上に何かがいる。この前あんなことがあったばかりなだけに、ビビりまくった俺が窓からカーテンを少し開けて外の様子を覗くと、屋根の上に和服を着た子供が両手を膝の上に揃えて正座しているのが見えた。それだけでもかなり異様な光景なのだが、それだけではなかった。子供は体を少し前かがみにして下を覗き込むような姿勢なのだが、首のあるはずの部分から細長いまっすぐの棒のようなものが1メーターほど伸びていて、その先にある頭が俺の部屋の窓を覗き込んでいた。
ほほほ、ほほほ
という声も窓越しにわずかに聞こえてくる。俺はあまりの出来事に声も出せず、そのまま後ずさると1階へ降りた。寝ている親を起こそうかとも思ったが、これで起こしてあれがもういなかったらそれこそ恥ずかしい。その時なぜかそう思った俺はそのまま1階のリビングで徹夜した。確か朝4時過ぎまで
ほほほ
という声は聞こえていたと思う。翌朝恐る恐る部屋に戻ってみたが、あれはいなくなっており、室内にも特に変わった部分はなかった。その日の昼頃、自宅の電話に顧問の先生から電話があった。この前の件で話があるからすぐに来いという。昨晩のこともあった俺は嫌な予感がして大急ぎで学校へ向かうことにした。学校へ到着すると、生徒会などで使っている会議室に呼ばれた。会議室に入ると A や B た、それに C ヒロと D ユキまでいる。さらにうちの学校と C ヒロたちの学校の顧問の先生たち、それと見たことのないおじさんたちも数人いた。まず顧問の先生のうち一人が話し始めた。要約するとイースケにまた同じ症状が出たらしく、とある場所に運ばれたらしい。そして俺たちに昨夜おかしなことはなかったかと聞いてきた。 俺はすぐさま昨夜のあれを思い出し、深夜になんか変なのが俺の部屋を覗き込んでるのが見えてと事情を話した。 A や B た C ひろ D ゆきには特に異常はなかったらしい。すると C ひろが、そういやお前俺のことさ、あの家の中で階段の上眺めながらぼーっとしてたよな、あれ関係あるんじゃないかと言い出した。そういえば俺はあの時のことを思い出し、みんなにあの時さ変な笑い声みたいなのとなんか子供の姿見たよなと聞いてみた。しかしみんなは声はずっと聞こえていたけれど子供の姿は最初のドアのところで見ただけで家の中では見ていないという。俺たちがそんなやり取りをしているとさっきまで黙っていたおじさんが事件の詳細を話し始めた。非常に長い話だったので要約すると、俺たちが出会ったのは氷瀬と呼ばれるものらしい。これはあの土地特有の妖怪のようなものでめったに姿を見せないが、まれに妊婦や不妊の家の屋根に現れて笑い声を上げるらしい。そうすると妊婦は安産し、不妊の夫婦には子供が生まれるという非常に縁起の良いものだそうな。ただし理由は全くわからないが、数十年に一度なぜか子供を襲い取り殺してしまうという厄介な存在でもあった。ちなみにあの家は全く曰くも何もなく、ただ氷瀬が偶然現れただけの場所なのだが、氷瀬が子供を取り殺そうとした場合それに対する対抗策があり、氷瀬が最初に現れた場所に結界を作り封じ込め、簡易的な祠を作って祀ることで殺されるのを防ぐことができるらしい。合宿所から帰る直前俺たちが見たのはその封じ込め作業だったわけだ。おじさんは続けて、ただ今回は何かおかしいのだという。普通祠を作って祀ればそれで終わるはずなのだが、今回はどういうわけだか、どういうわけだか逃げられてしまって、イースケがまた被害に遭い、しかも俺のところにまで現れている。それにそもそも現れるだけでも珍しい氷瀬が自分たちの村とその周辺以外に現れるというのも全く前例がない上に、氷瀬が前回子供を襲ったのは20年ほど前で早すぎるのだそうな。ただおかしいおかしいと言っても現実に起きてしまっているのだから仕方がない。俺たちは学校で村から来たお坊さんに簡易的な祈祷をしてもらい、お札をもらって君たちはこれで大丈夫だろうと言われ返された。ちなみにイースケに関してはしばらくお寺で預かって様子を見て、その間にもう一度祠を建てて氷瀬を祀ってみるとのことだった。学校から帰された俺たちはおのおの迎えに来ていた親に連れられて帰る予定だったのだが、話し合ってひとまず学校から一番近い俺の家に全員で泊まることにした。安全と言われていてもやはり不安だし、全員でいた方が少しは心細くないと思ったからだった。その夜俺たちが部屋でゲームをしていると、コンコンコンコンと窓を規則的に叩く音がした。さっき説明した通り俺の部屋は車庫の上にあり、壁もほぼ垂直なのでよじ登って窓を叩くなどまずできない。しかもその窓は昨晩例の子供が覗き込んでいた窓だ。状況が状況なだけに全員が顔をこわばらせていると、ビータが強がって、なんだよさすがに誰かのいたずらか風のせいだろとカーテンを開けようとした。俺は大慌てでビータに事情を話し、カーテンを開けるのを踏みとどまらせた。窓を叩く音はまだ続いている。 D ゆきが、やっぱ正体確認した方がよくね、わからないままの方が余計怖えよと言ってきた。確かになんかその通りな気がした。なんだかわからないものが一晩中窓を叩いている状況なんてとても耐えられそうにない。 俺たちは階段のところまで移動し、カーテンを少し開けて隙間から俺の部屋を見てみた。いた。昨日のあれがやはり昨日と同じように首らしき棒を伸ばし、窓から俺の部屋を覗き込んでいる。そして時々コンコンと窓を頭にぶつけている。
ほほほほほほ
という例の抑揚のない笑い声のようなものも聞こえてきた。音の正体はこれだった。異様な光景だった。そして昨日は気づかなかったが、あれは子供というより和服を着た人形のようだった。頭が窓にぶつかる音も人間の頭というより中身が空洞の人形のような音だ。シーヒロが、氷瀬って今日もう一度封じ込めたんじゃねえのかよとつぶやいた。その時俺の親父が騒ぎに気づいて、お前ら何やってるんだと階段を上がってきた。その声にびっくりしたエイヤが思わず腕を窓にぶつけてドンと大きな音を立ててしまった。それの棒の先にある頭だけがカクンという感じでこっちを向いた。俺たちは顔をはっきりと見た。それはおかっぱ頭で笑顔の人形だった。ただしただの人形ではない。顔は人形特有の真っ白な肌なのだが、笑顔なはずの目は中身が真っ黒で目玉らしきものが見えない。口も同じで唇らしきものもなく、そこにはやはりぽっかりと真っ暗な三日月状の穴のようなものがある。それでも目や口の曲線でにっこりという感じの笑顔だとわかるのが余計に不気味だった。親父が、だからお前ら何やってるんだと窓のところに来てカーテンを全開にすると、それはさっと屋根の陰に隠れて見えなくなった。が親父にも一瞬何かがそこにいたのは分かったらしい。親父は大慌てで1階に降りると携帯でどこかに電話をし始めた。どうやら昼間祈祷をしてくれたお坊さんやおじさんたちの連絡先を聞いていたらしく、そこと顧問の先生のところに電話しているらしい。その後影に隠れた霧、それは二度と姿を現さなかった。朝になり、昨日のおじさんたちや顧問の先生などが俺の家に来た。とりあえず異常事態ということで全員を合宿所近くにあるお寺まで連れて行くという。みんなの親たちも俺の家に来たのだが、おじさんが、被害がさらに拡大するといけないから親御さんは来ない方がいいということで、行くのは俺たちだけになった。俺たちは気のみ気のむは車に乗せられ出発した。昼前にお寺に到着した。お寺に入るとジャージ姿でげっそりした感じのイースケが俺たちを出迎えた。イースケによると、あれからいろいろあったが、なんとか今のところは助かっているらしい。本堂に入るとお坊さんと昨日のおじさんが昨晩の出来事を詳しく教えてほしいと言ってきた。俺たちが順番に状況を話していると、人形の姿の説明のところでおじさんが、ちょっと待った、人形？首が長い？何の話をしているんだ？と驚いた顔で言ってきた。そして俺たちが昨日見た人形の姿を改めて説明すると、お坊さんと、いや、これは氷瀬じゃないぞ、どうなってるんだ、おかしいとも思ったんだ、いろいろ辻褄が合わないと二人で話し合い始めた。そしてしばらく話し合った後、俺たちに状況を説明してくれた。結論から言えば、氷瀬に取り憑かれていたというのは全くの勘違いで、どうも俺たちにつきまとっているものの正体は全く別の何からしい。俺は今さらそれはねえだろうと思った。おじさんが続けた。最初状況を聞いた時、子供のような姿、笑い声、生徒がおかしくなって笑いながら泣いている、村の近く、 という状況から氷瀬だと思ったらしいが、どうも今詳しく話を聞いてみると氷瀬の仕業と症状は似ているが、姿形がまるで伝承や過去の目撃証言と違うらしい。そもそも氷瀬というのは子供くらいの姿をした毛むくじゃらの猿のような姿で、服も着ていないしおかっぱ頭でもないし、当然首も伸びたりしないようだ。笑い声も俺たちの聞いたような抑揚のない機械的なものではなく、笑い声といっても猿の鳴き声に近いとのことだった。俺たちは途方に暮れてしまった。ぶっちゃけこの寺に来れば全部解決すると思い込んでいたのに、今さらなんだかわからないではどうしたらいいのか。室内が重苦しい雰囲気になり、皆しばらく沈黙しているとお坊さんがこう言ってきた。とりあえず何か良くないものがいるのは間違いない。少し離れたところにこういうことに詳しい住職がいるので、その人を応援に呼んでくる。しばらくみんな座敷で待っていてほしい。そう言うと車に乗りどこかへ行ってしまった。俺たちは座敷に通され呆然としていた。おじさんはしきりにどこかへ電話をし、かなり揉めているように見えた。夕方になりお坊さんが別のお坊さんを連れて戻ってきた。お坊さんが戻ってくると同時に、さっきのおじさんが携帯を片手にえらいことになったとお坊さんのところに走り寄ってきた。話を聞いていると、どうも村の子供が一人イースケと同じ症状でいるところを発見されたらしく、これからこっちへ連れてくるという。この寺のお坊さんが俺たちに、とりあえず後で話をするから、ひとまず君たちはさっきの座敷で待っていてくれと言うと、大慌てで二人で本堂の方へと歩いていった。それから15分ほどするとワゴン車がやってきた。車の中からはイースケの時と同じようにけたたましい笑い声がする。 車の扉が開き、中から数人の大人と笑い声を上げる以外身動き一つしない中学生くらいの子供が運び出され、本堂へと連れて行かれた。しばらく本堂の中からアハハハハハハハハハハハという笑い声とお経を読む音が聞こえていたが、それも10分くらいで収まり静かになった。それからさらに15分ほどするとお坊さん2人が俺たちのいる座敷に入ってきて、いろいろと説明し始めた。さっきの子供の方は消耗が激しいので本堂に布団を敷いてそのまま寝かせているらしい。応援でやってきたお坊さんによると、どうも話を聞いた感じ、さっきの子供の様子から見て幽霊や妖怪のようなものが原因ではなく、何かしらの呪物が原因ではないかという。特に根拠があるわけではないけれど感覚的にそう感じるらしい。そして呪物の類だとすると、と前置きし、おそらく祈祷で呪物と君たちの縁を切ってしまえばなんとかなるのではないかと、そしてできればその人形も供養してしまいたいとのことだった。とりあえずそういう話でまとまったということで、俺たちもそれで解決できるなら早くしてほしいと話がまとまった。とその前に、俺はずっと我慢していたのだがトイレに行きたくなった。事情を話し、でも一人じゃなぁと思っていると他のやつも全員我慢していたらしく、結局6人でツレションすることになった。トイレからの帰り道、本堂へ続く廊下を歩いていると、どこからか
ほほほ、ほほほ、ほほほ
という例の抑揚のない声が聞こえてきた。場所はわからないが、あれがすぐ近くという近くにいるようだ。あれがすぐ近くにいるようだ。シーヒロが近くにいるよなというと、エイヤがかなり近いぞ、やばくねと返した。確かにかなり近い、でも姿は見えない。すると最後尾にいたイースケとディーユキがやばい、早く本堂に逃げろと窓の上の方を指差しながら叫んだ。俺たちが指差した方向へ振り向くと、それはいた。前と同じように屋根から頭だけを突き出し、
ほほほほほほほほほ
と笑いながら例の真っ黒な目と口の顔をこちらに向けながらニコニコと笑っている。俺たちは全力で逃げ出した。本堂に着くとお坊さん二人とさっきのおじさんが待っていた。今になって気づいたのだが、おじさんはどうもこの村の村長さんらしい。俺たちが事情を話すとお坊さんたちはすぐさま俺たちを座らせお経を読み始めた。しばらくお経を読んでいると本堂の天井の方からほほほほほほという例の笑い声とコツコツという俺の部屋で聞いたあの音が聞こえてきた。俺たちはビビりまくって身を寄せ合っていた。しばらくすると声が聞こえなくなった。俺が終わったかと言い切らないうちに今度は本堂の横の庭の方からほほほほほほという声が聞こえ始めた。そして薄暗くなり始めた本堂の障子に夕日に照らされたあの人形の頭が映し出された。頭はゆらゆら揺れながら相変わらずの不気味な笑い声で笑っている。その時俺は恐怖心と不安感と連日の寝不足でもう耐えられなくなってちょっとおかしくなっていたんだと思う。人形の影を見て恐怖心よりもその姿にイラつき始めた。ゆらゆら揺れている姿を見るととにかくなんだかよくわからないがムカついてきてとうとう我慢できなくなった。俺はお坊さんたちがお経を読んでいる横の鉄の食台をつかむとろうそくも刺さったまま引き抜き、周りが静止するのも振り切り障子を開けた。目の前にあの人形の顔があった。一瞬俺は恐怖心に襲われたが怒りとイラつきが勝ってそのまま食台をぶら下がっている人形の頭めがけふざけんなと叫びながら振り下ろした。バキッという音がして食台の先端が人形の顔にめり込みそのまま人形は地面に落下した。俺は裸足のまま庭に降りるとさらに食台を振りかぶり人形に打ち下ろした。すると何か頭の中に妙な感覚が芽生え始めた。人形はそれでもなおほほほほほほほほほと無機質に笑っている。俺はおかしくもないのに笑いたくなり泣きたくもないのに目からボロボロと涙がこぼれ落ちてくる。明らかにイースケたちと同じ状況になりつつあるのだが、それでも俺は食台を振りかぶり人形に打ち下ろすのをやめなかった。後から話を聞くと俺はゲラゲラと笑いながら無表情でボロボロと涙を流していたらしい。しばらくそんな状態が続いていると、どうも食台に残っていたろうそくの火が人形の服に燃え移ったらしく、人形が煙を上げて燃え始めた。友人たちによると人形のホフホホフホという笑い声と俺の絶叫が混じり合い、薄暗くなり始めた周囲の雰囲気と合わさって異様な状況だったという。それでも俺は笑い泣きしながら殴り続けていると、どこを殴ったのかよくわからないがメキッという鈍い音がした。その途端俺の中の妙な感情が消えた。消えたというか急にしらけてしまったと言えばいいのだろうか。とにかく人形に対するイラつきも笑いたいという気持ちも泣きたいという気持ちも急になくなってしまった。俺はその場にへたり込み、友人たちやおじさんが大丈夫かと心配そうに近づいてきた。人形はもう笑ってもいないし動きもしないが、燃えたままではまずいので友人たちとおじさんが砂をかけて消していた。理由はわからないが、俺はなぜか全て解決したようなそんないい気分になっていた。この騒ぎの中、お坊さん二人はずっとお経を読み続けていたらしい。人形、もうほとんど残骸に近かったが、のことは明日詳しく調べることになり、箱に入れてお札を貼り、本堂に安置することになった。俺たちはお坊さんの厚意でそのままお寺に泊まることにした。翌朝、俺たちは本堂に呼ばれた。どうやらお経のおかげなのか、俺がブチ切れたのが原因なのか、理由ははっきりしないが、どうも一応解決はしたらしい。 そして人形はこのままこのお寺で供養することになったのだが、結局この人形が何なのか、そのあたりは謎のままだった。ただ燃え残った人形の胴体に焼け焦げ消えかかった文字で寛宝2年という記述と、完全に燃えて文字数しかわからない作者の名前6文字、それとはっきりとはわからないので残っている文字の痕跡からの推測だが、渦人形という単語が読み取れた。お坊さんが言うにはとにかく正体は不明だが、何らかの呪物であることは間違いないらしい。燃え残った残骸に頭と胴をつなぐ棒の部分があったのだが、そこにびっしりと何か呪術的な模様が書かれていた痕跡があるのが確認できたとのことだった。その後今に至るまで俺も含め当時のメンバーには知る限り何も起こっていない。お寺のお坊さんからは人形の正体が分かったら連絡をくれるという話だったが、あれから数年経つが未だその連絡も来ない。以上、渦人形っていう題名の話でございました。でジータレス読み、なんか噛んだな。であとなんか、ま、多分ほほほのあの言い方多分ちげえんだな。多分ちげえっていうか、多分自分も最初読んでそれをずっと続けて同じように読んでたけど、多分違うな、子供だしって思ってやってた。で、157、5時半起き、低血圧の Y には信じられん。そういえば早朝ツイートしてるもんなと、あれ移動中ですね。158、おっさんこんばんは、間に合ったと、まあ、おっさんじゃないんですけど、あざっす。で159、ニサムさんこんばんはと、晩はです。自分は明日会社が休みなのでダークソウル2をやってますと。ダークソウル2は1日しかやりませんでした。なんでだ俺は。全然やってねえ。で160、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。初めてリアルタイムで聞けた、ガチで嬉しいと、あざっす。まあ、ありがとうございます。そんなに嬉しいのかどうかっていうのはよくわかんないですけども、まあ、タイミングがあったってこと で、 で161、長編リクお願いします。来たよ。長編がどんだけ長いか知らんけど。で162、介護施設で働いてるから台風とか関係なく明け方4時から仕事だわ、おっちゃんは仕事どうと。普通に一応あると言われましたけども、でもさっき配信始めたぐらいはバーバーバーバー雨降ってた感じの音がしたんですけど、今もうしないね。まあ明日朝起きたらどうなってるかっていうところですかね。でもあのオフィシャルでは普通に休みじゃないという連絡は、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、あの聞きましたね、電話が。だから、まあ、状況を見て判断という、あのなんて言うんだろう、どうとでも取れる、言い方で言われましたけど。で、163、おっちゃんのノックオン好きだわと。今日はその辺の音もなんか失敗した感がバリバリあったんですけど、自分の中で良かったんですかね。で164、最近録画が聞けなくて困っていますと。録画が聞けなくて困っている、まあ、まあ録音が聞けないってことですかね。はい、聞けないっていうのはどういう意味なんですかね。その聞く時間がないっていう意味なんでしょうか。その辺がよくわかりませんが。で165、あ、そっか、明日台風で学校とか仕事が休みの人もいるのかと。もうすでにまあそういう連絡が来ている人もいるんでしょうね。なんか19号も来てるみたいだけど、今回の18号は太平洋側をバッチリ通りますなと、 とりあえず、19号もなんか18号と同じ流れで来てんの？ちょっとわかんねえや、うん、なんかそういうのをちらっと見た気がしないでもないで、166、イサムさんの録音ファイルは全部3週以上聞いているかって、どんだけ聞いてんだって思うけど、この話は初めて聞くなと。少なくともアップロードされているファイルには収録されていないと思うと。なるほど。で167、こんばんは、渦人形リクしたものです。アーカイブから探してくださった方々、イサム氏ありがとうございましたと。はい、あざした。なんかいっぱいいろいろなんか探して動いてた方もいたようで、本当ねありがたいことです。そこまでね時間を使ってもらえるっていう、で168、ドルフィンがエラー終了してて気づかなかった。どうやら黒帯たちは渦人形を見つけられなかったようですね。黒帯惜しい人を亡くしましたと、まあ、黒帯関係ないんですけど。で169、黒帯はただの伝説になり下がってしまったのだと。分かんない人には何言ってるか分かんないでしょうけどね。で170、登場人物を単純に ABCDE とせずに A やビータ、C ヒロ、D ユキ、イースケと工夫した点。当初はこうだと思っていた怪しいものの正体が実はオツだったという話には覚えがあるのだが、この特徴を持つ話が同一の話だったかは覚えていないし、これだけの数を読んでいれば該当する作品は複数ありそうだなと、自分ね読んだと言いつつ、読んだはずだと言いつつ、あの普通に読んで、ん？俺これ読んだのかなって思い始める。なんか ABCDE が A やビータ、C ヒロ、D ユキ、イースケって書いてあって、似たような話は確かに読んだ気がするけど、あのこれは俺読んでないかもしんない、なんかあんまりねこの、まあ、ABCDE をその ABCDE と言わず、なんか A やビータとか、なんかそのそういう風ななんか、言い方をしてる、言い方で書き方をしてる作品っていうのは他にも、あったけども、その書き方、その D ユキとか C ヒロとかっていうのは読んだ覚えが記憶にないから、あんま使わない書き方っていうんですかね、ビータとかはあるかもしれないんだけど、なんか C ヒロとか D ユキなんて俺言ったかなっていう、で171、毎度思うけど住職ポンコツだなと。ポンコツっていうか、まあ実際にそのなんだろう、話を聞いて、であと思い込みもあったんだろうけどね、これに関してはもうその村のそのなんていうのところで、なんか笑い声が聞こえてっていうところから、ああもう氷勢、もう氷勢だわそれっていう風に、もう決めてかかっちゃったっていうところもちょっと思い込みから、でもちょっと違くねって思わないでっていうところも、そのなんだろう、判断を鈍らせたっていうか遅らせた原因、なんかよくあるじゃないですか、もうああもうお腹痛い、あもうそれあれですわみたいな、その、医者のこのなんて判断みたいな、実はそういう風に言ってるんだけども、精密に調べてみると違ったみたいな、なんかそういう感じ、で172、いや、130に乗ってる、139に乗ってる、2011年6月20日のリクエストをしたのが俺だから確実に読んでるのは間違いないと。俺が持ってる録音データも探してみるかなと、確実に読んでるのは間違いないのか。なんか俺まあもうかなり前の話だから、もう自分の中で頭吹っ飛んでるっていうのはもちろんあるんですけども、なんかあんまりそうこんな風な言い方したかなっていう感じはした。さっき言ったみたいに C ヒロ D ユキ、そんなめんどくせえ言い方したかなみたいな。で173、不思議なのは陸して読んでもらったというリスナーだけでなく、あのおっちゃんも間違いなく読んだと言いながらアーカイブが見つからないこと。自分もどうも辻褄が合わないと思ったら別もんじゃねえかって話は聞き覚えがあるんだけど、おっちゃんの配信かはわからない。おっちゃん以外にシャレコは全話読み 全話読みやり続けてる人のも聞いてるからそっちかもわからんしと。なるほど。でおっちゃん以外にシャレコは全話読みやり続けてるって書いてあるんですけど、別にあの自分はシャレコは全話読みやろうなんて思っておりませんけど、その方はやってるんでしょうけど、俺は別にそうじゃないん で174、氷星渦人形から始まるファイル名の回があった気がするんですが、ハードディスク飛ばしてしまってからは今のアーカイブ置き場から落としたものしか落としたものしかないので調べられず、キドクリストの日付抜けもないみたいだし幻影かもしれませんねと。で、関西方面は今雨降り始めた。175。ああそうなの、強いんですかねやっぱ台風って感じ。まあ台風の場合、まあ台風ってどういう風になったら台風になるのかって、あのな風速でしょ確か。風速がいくつ以上になったらこれ台風ねっていう、うん、っていうのがあるから風もすげえんでしょうけども。で176、そうか今関西方面降り始めたってことはやっぱその流れでいくと朝とかはもう関東がっつりって感じなのかな。で176、19号とか18号とかだけで聞くと人造人間の方を思い起こしてしまうなと。もう完全ドラゴンボールが完全入っちゃってるので、まあ、18号と19号はねあのペアで、違うな、18号と19号はペアじゃねえや、17号と18号がペアで19と20がペアか、ペアっていう言い方があってのか知んないけど、人造人間ね、あるね、うん、自分もなんかあのちょっとイメージはあーまあねドラゴンボールがっちり世代だったんで。で177、どうも京都のあれがネタなのかもとのことですが、11月頃に九州から京都へ進行しようと思います。イサムさんに会えるチャンスだと思ったのにって書いたんですけど、うん、京都の、イベントっていうんですかね、お寺でうんぬんとか話ありましたけども、 あったっていうかあのレスがそういうね、ありましたけども以前、ありましたけども、あれからもう一切何もないというところから、あか、見るにですね、もうこれはもうどう考えてもネタでしょ、うん、ネタっていうか釣りというかじゃないの、さすがに。うんと思うけど、でもなんだろう、まあネタならネタであれなんですけど、あのなんで書いたのかなってまあそういうもんかね、釣りとかネタとかっていうのは、うん、とりあえず書いてなんかこいつ反応してるよみたいなのがいいってことなのかな、ちょっとわからんけども、なんでなんだろう、うーん、まあいらんのことをその釣る、そのなんていうのかな、まあ、ネタじゃなかったら本当 すいませんって話なんだけど、まあ、実際こんだけ連絡ないからネタだと思われても仕方ないよなっていうのもあると思うんだけど、当然そのなんだろう、ネタを考えるわけじゃないですか。そうしたらで、そのなんだろう、どうしたら釣れるかっていうことを考えて、まあ、書くわけだけど、そこで なんかそのなんだろう、まあ、確かに実際釣られたからさ正しかったんだけど、なぜこの何京都のお寺でなんか呼びたいっていうチョイスをしたのかがちょっと不思議だなとも思っちゃ思うんですけどね、なんだろう、あの別にそのなんだろうな、東京でもいいわけじゃないですか、東京でもよくて、なんで京都にしたのかとか、まあ、そういうのがちょっと面白いなとは思った、それはそれでなんでそこをチョイスしたのかよくわかんないけど、あでもあれなのかな、お寺で、場所はあるっていう感じがなんか、できそう感をかん感じたのかな、あそのなんだ東京のうんぬんかんぬんよりもわかんねえやで、178、バイオリン弾いてたら始まってた、後でアーカイブ聞きますと。バイオリン弾く人が聞いてるとかもうびっくらこくんですけども、 もうバイオリン弾く人っていうのはもうなんかなんだろう、なんかもう別世界の人って感じがするから、なんかいねえしそんな人っていう周りに。で、明日は台風だし午後から会社行こうかなと、うん、まあその辺は あれなんでまあいろいろあると思うんですけど。で179、名前を工夫していた作品には山の牧場北海道編がありましたよねと。うん、ごめんなさい、わかんない。その山の牧場北海道編っていうのはわかるよ、わかるんですけど、名前を工夫していた、どう工夫していたかっていうことは全然もう覚えておりません。で、180、坊さんにもセカンドオピニオンが大切なのかと。あ、なんかね、多分ねあるんだよそういうの。だってなんていうの、わかんないじゃんもう。だってある意味もうこの医者のあれよりもそのなんだろう、大事っていうか、大事っていうのもあれだけど、重要なんじゃないかと思ったりしますけどね。まだ医者の方はさ、それなりにちゃんとそのなんだろう、あるじゃないですか、道筋がある程度さ。でもこれこういう場、これの場合はさ、もうなんかあんまりもう経験とかそういうのからしかないからさ。で181、山の牧場北海道編の話好きだわ、やっぱ化け物は正体不明なのがいいんだよなと、うん。で182、数年後またアーカイブと既読リストから表紙渦人形の文字がなくなり、陸が来て読んだ読んでない議論になるということに、この時イサム氏もリスナーも思っていなかったのだったって書いてあるんですけど、っていう列があることで大丈夫です。で183、夏の京都よりも、秋冬の秋冬の京都の方が楽しみが多そうだから、気長に期待せず続報を待つべと。まあまあ来たら来たであれだし、あでもまああんまりもう前にも言ったけど、まあ多分忘れた、もう来るとしてもなんかもう忘れた頃にやってくる的な感じかもしれないけど、でもないんじゃないかな、さすがに。だってあれが一回もだって何にもないもん、そのレスにもないしね。だってレスは別に配信中じゃなくても書けるから、あの時のあれですって書くことはできるから、それすらないからな、うん。で184、ピクシブの方に視聴シリーズ書籍版のものがアップされているのでまた読んでほしいです。赤はまだ読まれていなかったと思います。アップされたと、はい。で185、はじめましてと、はじめましてです。怖い話してると自分がヤバくなったりしませんかと。まあ、自分がヤバくなるようだったらもうとっくにやめてるって話なんですけども、もう4700話近く読んでますからね、そんだけ読んで何も起きてねえからできるっていう、続けられるってことでもあると思うんで、まあ、その辺からさせてもらえればねえ、これねやばいこと起きてんのに続けてたらね、俺相当メンタル強いと思うわ、うん。だってさ、自分だって自己責任系ってやつもこう読んでみっつって読んだわけですよ。でも何にも、まあ、今実際こうやってお話ししてるわけで、結局なんだろう、気の持ちようっていう自己責任系っつってやっべえ自己責任だってよマジかよってなることで自分を追い詰めて、よりなんかダメな方向に行く、そのデフレスパイラルみたいにこの悪い方向に行くスパイラルに行っちゃうと思うんで、その辺関係なしって感じでやってれば、まあ、普通に何も起きねえんじゃねえかと、あとはそのなんだろう、霊感なるものがある方もいらっしゃるようですけども、自分はないんで、その辺も多分いいんじゃないかと、いいっていうか、その気づかないっていう、なんか落ちてるのかもしれないけど気づかないっていうところで、特に、おかしなことにはなってないのかもしれないです、っていうことで、 というのはだって自己責任系なるもの、前にもなんかあのどっかで話した気しますけど、そのこれ読んだら呪われるだの、これ聞いたら呪われるとか、じゃあそれの元をこう作っ なんて言うんだろうな、そのだから今ね、インターネットがあるからそれを使ったらもう変な話、もう最強のテロ行為ができるじゃないですか。もうだってもう読んだら何かが起きるっていうものだったとした場合に、別に日本語で書いてそれがその効果を発揮するものだとしたならば、でしかもそれを視界に入れたらもうダメだというものを作ったりするじゃないですか、まあ、それは日本語の 歌とか、まあ、音に関するものでもいいと思うんだけど、お変な話、そのわけもわからないさ、そのなんだろう、あの日本じゃない国の人たちに見せたりとか、とにかくなんじゃこりゃってやつをとにかく一回拡散してやったら、とりあえず目には入れちゃうじゃないですか、読めねえけど、で目に入ったらなんか落ちるっつうんだったら、もうそこら中みんな死んどるわって思うからだからそういった意味では、なんていうの、まあ、自己責任と書くことでその話のなんだろう、やばさを上げてる風に聞こえるけども実はみたいな、だから そこを一回冷静になって、思えば、もうその自己責任っていう言葉にそのもう一旦そのなんだろう、壁を作ってる感を出してるけども、でもさっていう、むしろそれでガンガン人が死んでいくんだったらもう政府が動くぜそれ、全世界が動くよ、どうにかせねばならないもん、そうしたらもうなんだろう、デング熱とかさ、そのなんかエボラ出血熱とかよりもやばいことになる。で、186、ツイッターアカウントを開設しようとスマートフォンを操作する前すれ686の足元には渦人形がと、なんで渦人形そこに出てきちゃうのか分かんないけど。で187、山の牧場北海道編は私かまど猫とその友人の子を亀、おつひこ、亀、平太郎、亀の4人の登場人物がビタンビタンビタンビタンギシギシと、こうおつひこ、平太郎って、なるほど、そうか、そんな風な名前がついてるで、188、おっちゃんに彼女ができないのはもしかしてまさかそういうことか、なるほど、何がなるほどか知らねえけどなるほどみたいな、で189、おっちゃんの妹と弟には彼氏いらっしゃるのと、なんかもうよくわかんないですよ、なんで弟にも彼氏がいるんだ、知りません、で190、166さんなんか3週も聞いてんだぞと、たたりがあるのならとっくにお亡くなりになっていても不思議ではないと、そういうことですよ、お亡くなりになって、そうだよ確かにお亡くなりになってなきゃおかしいよ、もうそんだけやばかったら、で多分もう4600話とか自分読んでるとか言ってるけどさ、もうそんな日じゃないくらいさ、目をとそのな1万話とか目にしてる人たちなんて多分世の中にいっぱいいると思うんですけど、そのなんか配信で読むってことを自分はしてるけども、それを別に声に出すことは当然しなくとも、あの目を通してこう読んでいくっていうのはさ、もうそこら中にもう1万話以上読んでる人っていうのはいるでしょう、だって、もうだって10年、自分はだって配信してそろそろ9年目が終わってこう10年目に入るわけですけども、たかがその程度でその毎週その1回とかそんなレベルの配信スピードで、こんぐらい読めるわけですから、その本で読んでたりとかネットであるもの読んでたりしたらもう1万はなんか多分余裕じゃないですか。でんなこと言ったらってことですよ、だからそういうこと、稲潤も変な話、そういうこと言ったらもう稲潤なんてもういっぱい話多分見たり聞いたりとか、もう自分もそうやって話すわけだけどもあるわけじゃないですかっていうことですよ、で 191自己責任でって単に書いたやつの自己満足だからなと、うん、そのなんだろう自己満足っていうか、うん、まあ自己満足ではあるんだけど、その話のクオリティをそこでその引き上げようとしてるというか、ただ単に書いてあるやつよりもそのやばさ加減をその初めにもう上げてるっていうところの一つのもう策だと思うんですけども、テクニック、うん、だってそうしたら自己責任でって書くことでも一気にそのなんだろう話のグレードがなんかアップした感があるじゃないですか、そのヤバさ感がね、うん、で192、俺に彼女ができないのもこの放送を聞いてるからかと、ある意味これ呪いの放送なのかもしれないですよこれ聞いてで、193、幽霊になったけど質問あるって2ちゃんのまとめあったなと、あなんか少し自分を読んだ気しますね、はい、で、194、確かにリスト作ってくれる人だってどうにかなっててもおかしくないと、そうですよそういうことで、195、いやでもまあ彼岸花を一気に聞いて、さらにそれを休まず3週聞いたら多分何か精神的に来るんじゃないだろうかと、それはちょっとあの意味合いが違う精神的に来るかもしれないですけども、ちょっとあのなんか今話してることとはちょっと意味が、うん、違いますね、で、196、この放送のおかげでボクチンにはカレーピーができたおって書いてあるんですけども、あよかったねって話ですよあよくわかんないけどボクチンにカレーピーができたらしいですから、それはよかったんじゃないですか。で、なんだっけ、まだあった197、おっちゃん来てたのかんがうんうんって書いてあって、よくわかんないです。で、長編だそうですけども、あまあ時間的にまだあるし、この2つ読んじまおうかなと思います。161で、書かれてるやつ2つ、この2つは自分読んでないんですかね、対等ではない友達っていうのと、これなんて読むんですか、墓獄杉穴母獄自決、わかりません、これ読み方はどっかに書いてあるんでしょうか。もう自分はとにかくですね、よく言いますけども初見一発読みでやるもんでですね、こういうわけのわからない題名がついているともうどっかに読み方が書いてあればいいんですが、ない場合は適当にやっちゃいますけども、ないのかな、ないのかな、母獄自決、母獄自決って書いてあった。よし。母獄自決で合ってた。そうやって書いてあるんで、そういう題名のやつ。で、4枚にまだあレスがあった、あ198、既読リストを見ていて気づいたんだけど、2008年後半から2009年前半の期間は配信休止、期間中だった。実はリンフォンは何度読んだかという話が以前出たんだけど、リストには一度しか出てこないんだよねと。リンフォンって自分何度も読んだのかな、覚えてないわ、それもうその辺も全然覚えてない。で、2008年後半から2009年前半の期間は配信休止期間中、覚えてないでもとにかくどっかで数ヶ月やんなかった時っていうのは、これまでこの9年間やってきた中で、ありますよ、最近もその最近かなんか1ヶ月やらないとか 2ヶ月やんないとか、最大で、あれなんだっけ、何ヶ月やんなかった、2ヶ月やんない、もっとか、もっとの時ってあったっけ、もっと休んでた時あったかな。でも2ヶ月ぐらい休んでたのあったと思うけど、確か。で199、勇さん昔漢字にルビー振ってくれるソフト教えてもらわなかったっけと、あ、言われて思い出した。なんかソフト教えてもらった気するけど、まあ、まさにですね、今こういう風になんか振られてすぐやるような場合なんかじゃなくてもですね、こんな風な感じで始めてやるんで、あの、なんだろう、自分とにかく予習をしない人間なので、だからなんだろう、うん、漢字うんぬんかんぬん言うんだったらそれ使えやって話なんですけども、全然使ってないっていうか、まず落としてもいないですね。ダメダメです。なんだろう、で200、あっちのゾーン読んでた時に2ヶ月ぐらい休んだことあったよと。あっちの世界ゾーンってやつを読んだ時は、あれ1000話読みの500話読んでから2ヶ月休んで残り500やったとか、そんな感じだった気がしますね。で201、確かどうでもいい感じまで全部ルビー振られて逆に見づらくなったって気がする。あー、なんかそんなことも言ったような気がしないでもないですね。ソフトっていうか、なんかあれだったんだっけ、あのネット上でそうやってやってくれるってサイトだったんだっけ、忘れちゃったな。でもなんか何でもかんでも確かにルビー振っててどうだこうだって言った記憶はありますね。で、まあ何でもかんでもルビー振ってくれた方が多分自分にはいいんでしょうけど、多分見づらくなっても、なんだろう、結局、確かにその漢字間違いとかそのしない方がよくて、自分もしたかはないんですけども、あの結局のところ自分はまず配信をするっていうところが前提にあるので、その配信やりたくなくなっちゃったらもうどうしようもないんですよね。結局自分これ趣味でやってるだけなんで、だからなんかめんどくせえなーって思っちゃったりとか、あーってなっちゃうとやらなくなっちゃうんで、も配信で、そうするとますますそのなんだろう、配信から遠ざかるっていうのがあるんで、とにかく自分はなんだろう、やろうって思ったらやるぐらいの軽さでやんないと、軽さっていうかそのフットワークの良さでやんないと、配信が途切れる、そのやらなくなっちゃうっていうのがあると思うんで、だからそういった意味ではまあやってる方がまだマシっていう感覚、自分の中で、でやるんで、そのなんだろう、どうせね、立派なやつはできないんでね、自分は。だから自分はクオリティよりもなんだろう、質より量っていうところ、自分は量で攻める方で、質はとにかくどうでもいいっつうとあれだけども、まあ、もちろん上げていきたいんだけども、まずとにかく続ける方が、まあ大事で、それを続けることで質も上がっていけば、まあ美味しいかなっていうぐらいで、まあそんなレベルです。なんだろう、質を上げよう上げようと思って、なんだろう。悩んだりとか、そのなんだろう、配信がそれでそのやろうと思ってた時にしなくなるとかね、ってなると、まあ、そのどんどんそれがだらだら続いていくと、人間ね、あ、もう今日もいいかなとかなって、どんどん遠ざかっていっちゃうもんで、もういいやこれでも、とりあえずやんべって言ってやってる方がまあまあ長引く、長続きするもんで、まあそういう感じです。そう、まあ自分なんでね、悩んだとこ悩んでもね、まあ、悩んでる時もあんだけど、結局悩んでもね、別にそこでレベルアップすることなんて大してなくて、続けてる方がまだマシっていう感じなんで、 まあ、勉強もしないからね。だからやりながら経験値稼いでいく感じの方が多分自分には合ってて、そうじゃないと続けられない、っていう感じですね、はい、多分ね、それはもう人の性格とかあれによるんでしょうけど、頑張れる人はもう質をガンガン上げていって完璧なものをその一つ一つこなしていく方が自分には合ってるっていう、タイプもいるだろうし、そのなんだろう、ミスすることにとてつもなくストレスを感じる人は完璧にこなしていかないと、だから予習もバッチリして漢字間違いもせず紙もせずビシッとこう一発このしっかりした形で作品を作ることでよっしゃってなって、なんかミスしたらあーちゃーってなるっていう人は自分が言った形では全然ダメだと思うんですけど、だからその辺は人によると思うんで、まあ、自分はさっき言ったような形でやる方がってことなんで、で203、リスト完成前後に、あ、読んだっけ、202かな、あれ漢字にだけルビー振ってくれるやつあったよね、違うっけと。だからどうでもいい漢字まで全部ルビー振られて、だからあれ漢字にって、その漢字ってとこにも漢字って書かれてルビー振ってくれるの振るも振って書いてあるっていう、だそうするともうなんかってなっちゃうっていうことだったと思うけど、で203、リスト完成前後にイサムさんの過去ファイルが一気アップされたのでリストはまだ完璧で幸福ではないですよと、完璧で幸せではないですよと、わかんないこれ、完璧で幸福ではないですよと、これ何の打ち間違いなのかちょっと今浮かばないんですけど、で204、最近おっちゃんの配信で出てきた言葉が口癖になりつつある、そういうトーンでとかうちらとかついつい言っちゃう、カツ丼アイスとかねって書いてあるんですけど、ああそういうと、あ、自分はそういうトーンでって、トーンって使い出したのは自分がその高校ぐらいからずっと10年ぐらい聞いてた伊集院のラジオの影響ですね。伊集院はそういうトーンでって、トーンっていう言葉を結構使うんですよ。で自分はその時まではそういう風なことは全然使ったことなかったんですけど、完全に影響されてますね、使ってるってことはね。でうちらっていうのはこれはどっから影響を受けたか覚えてないけども、自分は確かに使いますね、使うと思う、うん、で他にも多分口癖はいろいろあると思うんですけども、ね、で205、長続きしている放送は放送主さんトークが面白い、昨日は師匠が復活したようで嬉しいと。師匠って誰だろう、分かんないけど、で206、初見一発抜きだから気持ちいいんだよと。初見一発抜きっていうのがよく分かんないけど、初見一発読みね、気持ちいいってなんだか分かんない。で207、ちょっと話変わるけど、イサムさんは喉が強いよね、俺も朗読してるけど10分読むごとに10歳声が老けてくよと、それは弱すぎなんじゃない、だっていや分かんない、これもねよくっていうか言われることなんですけども、2時間とか読み続けてよく大丈夫ですねと、3時間読んでたりとか、そのなんだろう、まあ普通にこうレス読みも含めてその6時間やってたりとかいうのもあるし、雑談で10時間喋ってたのもあったし昔ね、でよくねその喉おかしくなりませんねと、強いっすねと言われるんですけども、なんだろう、これもまたよく自分は言ってたと思うんですけども、特に自分はそのなんだろう、声を変えてたりとか変える技術とかもないですし、基本的にただ普通に喋ってるだけなので、長電話と変わらないんです、で変な話、長電話ってその友達としてたりとか、まあこれはそのなんつう、長電話に限らず、あとは、飲み会とかでもその友達と喋ってたり、別に飲み会じゃなくてもいいんですけど、友達とダラダラとずっと喋ってたりとか、ああもう2時間喋ってたとかね、 3時間喋ってたとかあるわけじゃないですか。そんな感覚なんで、その時にうわその10分ぐらい喋って喉がーってならないでしょ別に。逆にそうなったら普通の生活に支障が出るから、10分俺喋るとも喉が10歳ってなったら、もう大丈夫、喉大丈夫ってなるでしょそれは。ということで、そんなことです。だから普通に喋ってるから別に喉に負担をかけて喋ってないわけですよ。だから雑談してる時になって喉に負担かけて喋んないでしょ別に。ということで、だからなんかその本当に朗読劇みたいなことを してる人でね、してる方で、そのなんかの声セリフとかをその声を普段の声とは違う声を出しつつ演技したりとかね、で叫ぶのをやったりとかっていうと、まあそれなりに喉を普通の使い方をしないから、普通に喋ってる時とは違う使い方をするから、喉に少なからず何かのその負担みたいなものは負荷はかかってるのかもしれないけど、普通に喋ってる時だったらまあ別に負荷っていうほどの負荷はかかんないでしょう。なのでその自分は朗読と言いつつ、自分はあまり朗読っていう言葉は使いたくないんですけども、使ってるけど、なんでかっていうと、その結局その普通に喋ってる感覚でただ上から下まで読んでるだけだから、そのなんだろう、正しく朗読をしてるものとは違うんで、だから自分はなんか音読の方がいいのかなと思ったりするんですけども、ただとにかく声に出して読むっていうね、なんか朗読っていうともうワンレベルちょっとしっかりなんだろう、話の中身をしっかり理解した上で、そのポイントをしっかりそのなんだろう、ついてね、こう相手に伝えながらこうなんかやるみたいなものだと思うんですけども、そうじゃないんで、一番なんだろう、ただ上から下機械的にこうダラダラダラーと言葉に出して読んでいくみたいな感じのイメージでやってるんで、だからちょっと朗読っていうのでもないと思うんだけど、でもまあ朗読って言った方が簡単に、なんだろう伝わるのかなと思ったから、あ、まあそういう風な言葉を使ってるみたいな感じでやってるだけなんでね、ということです。で208、おっちゃんは最初から10歳老け、まあね、10歳声が老けていくんじゃなくて元から老けてるっていう、もういいです。で209、おっちゃん今来た、始まったばかりと、まあ、始まったばかりだったらもう、まあ、こんなレースついてないと思うんですけど。で210、昔は咳払いよくしてましたよねと、まあ、今でもしてんですけど、2000年代前半の配信はさすがに声に張りがあって若々しいですけど、今の声も素敵ですよ、うほーって書いたんですけど、2000年代前半の配信はさすがに声にも張りがあって若々しいって書いたんですけど、そんな違いますかね。マイクが違うから聞こえ方が違うっていう、そのビットレートも違うんでね、そういった違いじゃないかと思うんですけども、そんなになんか変わってる感は自分は全然感じませんけど、そう変わってんですかね。で211、明日は台風で、仕事サボるから台風通過まで配信されるみたいですよと、まあ、しないんですけども、はい。で意外とレスがついちゃったんでバーッと読んだんですが、対等ではない友達ってやつを読もうと思います。意外とレスで時間がかかりましたね。まあいいや、対等ではない友達っていう話です。いきます。あだ名がミミズという小学校4年になる少年がいた。あだ名の由来は彼の名前にもあったが性格にも関係していて、引っ込み思案で弱々しい少年だった。風貌も薄茶色の T シャツの日が多く、目は重々しい二重で少しギョロ目の細顔。春に転校してきて早速他の男友達になじられる存在になる。 別に嫌われていたわけではない。そんな彼を人一倍なじっているのが僕だった。その頃の僕はいい意味で素直な性格、悪く考えるとわがままな性格だった。とりあえず自分が一番という、大人になって考えると嫌なガキ。僕のような性格のやつとミミズが仲良くなるなんて誰が想像できただろう。周りには友達はいたし、別にミミズと二人で遊ぶ必要もなかった。でも僕はなんとなくミミズが気に入っていた。子供の時僕と似たような性格をしていた人には分かってもらえるだろうか。ちょうどいい子分になるような、決して対等ではない友達。よく話すきっかけになったのはやはり共通の趣味、ガチャガチャ集めだろうか。とある漫画関連のガチャガチャだったわけだけど、少しマイナーで話が通じたのはミミズが初めてだったわけです。こうして日々半分は他の友達と、半分はミミズと遊ぶようになった。ミミズと遊ぶというと、僕が勝手に提案したガチャガチャ競争が主。どっちが先にシリーズを集められるかとか言いつつ、本当に嫌なガキの僕は平気でミミズから欲しいガチャガチャを横取りしていた。ミミズは困惑した表情をすると苦笑いでそれを容認してくれた。僕はいろいろと彼にわがままを突き通して平気でいたのも、実は遊んでやってるという気持ちを持っていたからだ。ミミズは自分から人の輪に入るのが苦手で、こっちから話しかけないと来ないからしばしば一人になることが多かった。ミミズ自身も別に一人でも良さそうだったけど、偉そうな僕はもらうだけじゃ悪いからと、ハズレのガチャガチャをミミズに押し付けたりもした。ミミズは目をきょろりと動かして、ありがとうともらってくれる。満足する僕。僕そろそろ打ち帰る、打ち戻る。他の友達、え、もう？僕、うん、ミミズが僕ん家来る約束なんだ。他、お前ほんとミミズと仲良しだよな。あいつ話しかけてもギョロギョロしててよくわかんないよな。僕、ミミズとはバツバツ漫画のタイトルの話ができるからさ。夕方になって空が赤くなる頃、玄関に戻るとミミズが待っていた。部屋で話をしている時、僕がほとんど一方的に話してた。なかなか出てこないガチャガチャの話をしていると、珍しくミミズが顔を上げて話し始めた。僕の兄ちゃんそれ持ってんだ。え、兄ちゃんも集めてるんだ。うん、今は受験のために集めるのをやめてるけど、飾ってある2個。ん？興奮した僕は早速催促を始めた。2個あるなら1個もらってこいよ。いつにも増して困惑したミミズだったが、僕は無理やり丸めこねて彼を説得し、じゃあ聞いてみると言わせることに成功した。次の日、見事にミミズは幻のガチャガチャをゲットしてきた。乱舞してる僕を見てミミズも満足しているようだったが、急にまた目をギョロッとさせて、実は兄ちゃん昨日友達の家に泊まって帰ってこなくて、勝手に持ち出したから、その自分でも何を言っていいかわからないようだったし、僕もそっか正式に持ち出したわけじゃないのかと少し後ろめたさを感じたが、全てはミミズとミミズの兄の間のことであって僕には関係ないとして、ただただガチャガチャをゲットしたことを喜ぶことにした。1週間かしたか、ある日のこと、すごく暑い日だった。セミがうるさく鳴き始め、僕もイライラしていた。僕はセミの鳴き声は正直好きじゃなかったし、その後の人生でも好きになることはなかった。忘れられない一日の始まり。教室に入って席にドスンと座ると、ミミズが自分の席から立ち上がり、珍しく僕の方に自ら近づいてきた。おはよう。 言いかけた時にミミズの顔が蒼白なのに気がついた。まるまるくん、あのさ、兄ちゃんが気づいてさ、2個あるなら1個くれてくれてもいいじゃんって言っといてよ。いつにもなく強気で無礼な僕、どうしてもそのガチャガチャを手放したくなかった。いや、それが1個しかなくなっちゃって、その、え、1個 ?2 個あったんじゃないの？ゴニョゴニョ言うミミズからの説明をなんとか僕は理解した。この間ミミズの兄がいない間にガラスケースから取ったガチャガチャは僕用の1個ではなく2個だった。ミミズもそのガチャガチャの中身をよく見たかったらしい。しかしミミズはそれをなくしてしまった。なくしたのはなんとも早い次の日のことだった。ミミズの兄はしばらく気づいていなかったが、昨日ついに気づいてしまったらしく、カンカンだという。なくしたことは告げてないものの、とりあえず1個返せば機嫌を直してくれるはずだとのこと。ただガチャガチャを返せばいい。なのに僕はどうしてもそれを手放したくなかった。元はといえばミミズ兄のものであるにもかかわらず、僕は意味不明な理屈を重ねて断固拒否の姿勢を取った。ミミズはもう泣いている。ギョロ目が潤んでひどく気の毒な顔になっていたのに。僕はお前にもらったんだぞ。お前の兄貴にもらったわけじゃないし、なんでお前の兄貴に返さなきゃいけないんだよ。お願いだよ、兄ちゃんイライラしててすごく怒られる。知らねえよ。ああ、だったら出せばいいじゃん、ガチャガチャ言って。無理だよ、そんなこと分かってるくせに。きっとミミズが僕の顔を睨みつけた。初めてミミズのこんな顔を見た。ミミズのくせに何なんだよ。僕は顔を背けて知らないふりをした。しばらくミミズは僕の隣で立っていたようだが、先生が入ってきて目線を戻すとミミズは窓際に席に戻っていった。知らねえよ、本当。あのミミズが僕を睨みつけた目が、それが僕が見たミミズの最後の目、そして顔。朝あんなに晴れていたのに、ものすごい夕立ちが来て車がスリップしミミズに激突した。即死だった。ガチャガチャのある店の前で僕に初めてとてつもない罪悪感がのしかかってきた。葬式の時にもまともに写真を見ることができず、ひたすら心の内で謝るばかり。勘違いでも何でもない、あの日僕が返さなかったからミミズは店のガチャガチャをやりに行ったんだ。藁にもすがる思いで、その時跳ねられたんだ。それで死んだんだ。ミミズが死んだ、僕のせいで。初めて尽くしの一日だった。初めて自分の行動を恥ずかしく思ったし、初めて自分の性格というものを考えた。そして何より初めてミミズの立場になってみたのだ。ミミズはなんであんなに僕のわがままを許してこれたんだろう。僕はあんなことされたら絶対怒るのに、蹴り入れてるのに。いらないガチャガチャなんて渡されても困るだけだし、ずっとバカにされたら。自己嫌悪になりながら寝床についてその日は電気を消した。暗闇の中にガチャ玉が浮かんでた。中にはあの幻の怪獣が入ってる。ミミズの兄貴の、でも今は僕のだ。中の怪獣が叫び始めた。小さい目のはずなのになんだか大きく見えてきた。おかしい、こいつに黒目はないはずなのに。キョロリと僕を睨んだのはミミズの目。真っ暗だ、ここは真っ暗だよ。青ざめて目覚めるとすぐ横からこつりと音がしてガチャポンが落ちた。夢の中のガチャポン、ミミズから僕が奪った。僕は幽霊はいると信じていたから、この偶然が偶然に思えなかった。 それから5日間ほど僕は似たような夢を見続け、ミミズがすぐそばでにらみつけている感覚がどうしても取れず、日に日に食欲がなくなっていった。家族はもちろん僕の周囲の人たちも僕の異変には気づいていたようだが、大切な友達が亡くなったショックだろうと思って当然だった。悪かったよ、許して。何をすれば許されるのか考え続けていた。そしてふと気づいた。というか、なんでそれまで気づかなかったのか。夢の中でもガチャガチャが出てきたじゃないか。もしかして返せばミミズも無事成仏してくれるんじゃないだろうかと。そんなことで許されるもんなのか。でもとりあえずこれはもともと僕のものじゃないんだ。返さなきゃいけないんだ。ミミズの家に呼びかけるとミミズ兄だろう人が出てきた。意外とミミズには似てない目をしていたが、表情をギョッとさせた。というのも僕の顔が相当やつれていたらしい。僕、バツバツ、ミミズの名前、くんの友達です。それでこれ。ああ、これか。あいつ君に渡してたんだね。はい、お返しします。いいよ、あげるよ。最後に君に渡したんだろう。返します、お願いです、お願いだから。泣き崩れてしまった。もう子供の僕には限界で、全て話してしまいたくなって、ミミズ兄に夢のことなど全て話してしまった。ミミズ兄は長い間黙っていた。そうか、そんな夢を見ちゃったんだね。怖かっただろう。当たり前なんです、あいつにひどいことたくさんしたし。でもさ、まるまるくん、あいつはそんなたたるような性格はしていないよ。失礼。もう一回、ちょっと戻って読みます。声が入ってきたと思うんで。で一旦戻ります。ちょっと珍しい。多分今までなかったんじゃないかな。でちょっと戻ろう。ちょっと待てよ、俺どこまで読んだ今。ちょっと待てよ。俺どこまで読んだっけ。ミミズ兄との話のとこだな。今自分も不機嫌になったわ。そう、完全今ちょっと自分でちょっと笑いそうになったから。多分遠くから声が多分聞こえたと思うんですけど、入ったと思うんですけど、おそらくね。そうそう。で、もう一回読みます。ちょっと待てよ。こっからかな。驚くわ、そりゃ。珍しい。なんか俺失敗したな。どうしようかな。こっから読んでももうちょっとで終わっちゃうんだけど。あ 微妙だな。なんかなんだろう、あの完全にあの腰を折られた感じがあったから、ちょっと自分の中でもうなんかもう一回読むかな、どうしよう。どうしよっかな。こっから読んでも、こっから読んでもな。どうしよっかな。多分聞いてる方も腰を折られた感があったと思うんで、どうしようかな。どうしよう。こっからやってもなって言ってる時点でもう腰折ってるからやめよう。やめる。すいません、やめます。これはまた別の日に思う。にします。今日はやりません。これ以上は。完全に聞いてる方の腰も折っちゃったし、自分の腰も折れたので、やめます。すいません。多分やってもしゃあないね。これはもう一回読むことも自分の中でもうちょっと今日できない感じがするんで、ちょっと今日はやめます。で、どうしようかな。もう一つのやつは、もう一つのやつはやるか。どんぐらい声入ったんだろう、さっきのやつ。でも結構多分入ったよな。だって自分でもこんだけヘッドホンしてんのにこんだけ大きく聞こえたんだから、聞こえたよなと。どう考えてもな。まあいいや。ちょっと一旦、やめてジータレス読み、212、211やったって書いてあるんですけど、まあ、やったじゃないんですけど。で213、いやいや渋くてダンディーで重厚な声になってきましたよと。まあそうなのか知らないですけど。で、214、そうそう重量感のあるピザ声になってきましたねと。あー、それは言われてほしくないんですけど。で215、遠征して手に入れた素晴らしき食パンについてお聞かせいただけると幸いですと。あ、ペリカンっていう食パンがうまいという話をツイッターで聞いて、浅草まで行って、朝ね土曜日食パン買いに行きましたよ。食パン、朝食パンしか売ってねえのになんでこんな人いんだよっていうぐらいいた。で、あの8時開店なのに、自分着いたの8時10分過ぎとかだったと思うんですけど、1時間半ぐらいかけて行ってね。でマジかよっていうぐらい人いて、でまあ予約のなんとかなんですけどとか、予約の人もいて、なんかで奥からどんどんそのパンが運び込まれてくるんですよ。まあ、工場と直結してんでしょうねあれ。でその、まあ、工場って言ったらいいの、なんて言ったらいいんだ、まあそのパン工場でいいのかとつながってる感で、なんか奥からどんどん焼きたてのパンが来る中で、切って、まあそれをすぐ袋詰めっていうか、まあでもそれなりに早い段階で袋詰めして渡してるのかな、うん、で自分も買って帰りましたけど、いや普通にね、なんだろう、まあ 違うなっていう違いは分かるぐらい違うものではありましたね。その耳の部分も含めて、っていうか別に全部自分まだ食い終わってないからあるっちゃあるんですけど、うん、なんかとにかくそのまんま普通でね、すごいこの弾力がある、このもっちもっちした感じとかは、あーなんかちげえなーとは思いましたね。素晴らしき食パンって書いてあるけど、まあでなんか随分そうやって本当になんか惣菜のパンとかそういうのじゃなくて普通のそのコッペパンとか、あ食パンとか売ってるだけでずっともう60年70年ぐらいやってんのかなっていうお店で、なんかすげえなと思った。うん、で216おかんおかんかと、これは声入ってやべえなと思った。もういやまさかね声出してくるとは思わないじゃん。で速攻でそのマイクを切ったつもりだったけど間に合わずっていう、で俺ももうそこで自分で読むの止めたからさっきのようにうーんってなっちゃって、で217親フラ珍しいと、多分初めてぐらいじゃないこれ。あったっけ他に、あったかもしんないけど、ここまで多分声はっきり入ったことはないんじゃないかな。で218おっちゃんの妹さんの声かなと、まあ妹じゃないですね、妹はもうちょっとあの、まあ違いますね。で219おっちゃんのおかんかと、うん、で220時間が飛んだおっちゃんコンコンと、おっちゃんじゃないですけどこんばんです。で221歯磨き粉吹いたと、これ自分も吹きそうになった本当。で222どうするの、明日何時に出るの、うんうんと、まあ、台風来てるからね、その辺はやっぱりあのなんだろう気になるところではあったのかもしれないですけど、こいつ家いつ出んだと、いきなり家にそのなんだろうあのいるのか、いなくなるのかでまたあのなんだろう家の鍵を閉めたらいいのかとか、その辺にも関わるところなんで多分そういうことだと思います。でいな普通に出社するんだったらこいつはもう朝早くからいねえんだけども、もしいるんだとしたらっていうね、他の家族も変な話みんな仕事とかいろいろあるから家の鍵閉めんだ閉めんじゃねえんだとか多分そういうことだと思うんですが、で223おかん初登場、多分初登場だよね、声がっちり入ったと思うから。で、224すっげえ動揺してると、っていうかねあの読んでる時じゃなければこうやってレス読みしてる時にそういうの入ってきたら、まあ、それはそれ動揺するけどあれなんだけど、俺読んでたし読んでたからね、あのそっちにぼーっとこう変な話文字ずっと追っかけてやってる時にガンって入ったから、はっきり言ってそのなんだろう、霊障とかより怖いですよねある意味は。で225、まさかイサムさんの放送で親番が聞けるとはと、うん、で226永久保存版決定と、まあ、永久保存してほしくないんですけど。で227声の襲撃は初めてじゃない、この奇跡に出会えたことを感謝して該当部分をリピートさせていただきますねと、まあやめてほしいんですけども、でも俺も聞くともうどんな感じで入ってたか、どんな感じで入っちゃってんだろうってあるから。でもね多分結構このレスも合わせて考えるとあれですね、結構大きな形で音入っちゃったね多分ね。これで228チャンオツ実家暮らしだったのね、一人暮らしだと思ってたのに信じてたのにバカバカと、一人暮らししますよちょっとね。で224完全に心折れてる、でもこれはねもう止めてんってなっちゃったからこれはやめた方がいいよね、ちょっと次回に回しますよ、次回読もう。だって陸した方も嫌でしょこんな風に終わったら、で途中からまたさ最後の方のだって残りもうちょっとだったもん、5分の1だか6分の1だかぐらいだよ多分、嫌でしょそこで途中から読まれんのも、俺もなんかもうなんか話分かんなくなっちゃったし、 で、230親フラ落ち、はい、で231おかん参戦勝者おかんまさかの朗読消滅、はい、で232、お詫びに長時間配信してくださいお願いします何でもしますお尻を捧げることも厭わないですと何でもするって言ってんのにね、そう何でもするって言ったよねみたいなやつですよねで、233今日10月5日はやめますあと15分で今日は終わると、うん、で、234、おっちゃん気にすることないんやで長い付き合いなんだからと気にするわ気にするっていうのはこのなんだろう読んでる途中でガッと止まったのはそのなんだろうパソコンの関係とかそのネトラジの関係でね、ダメだっていうのはまあそれもそれで嫌なんですけども、まあ、そこはもうしょうがないと諦められる中今回のはちょっとなんか残念すぎるなっていうところがあるんですけどもしゃあないですねそれはね、めったにないんですけども、まあ、今回は珍しく、うん、明日が台風だったってことが一つの要因だったと思うんですけども。で235 おかんはーって書いてあるんですけど、まあ、はーじゃねえって話なんで。で236全く聞こえなかったんだけどどんな音声が入ったんと。まあ多分録音を聞けば気づくと思うんですけども、だってこんだけレスがついてるってことは音が入った声が完全に入ったと思うから完全におかんの声入ったねっていう話に多分なると思うんですけどもねえその録音部分でそこだけ切りたいぐらいですけども、多分そのままめんどくせえからアップすると思うんですけども。で237部屋の扉にオンエア中とか張り紙をするしかとやだね、うん、それはやだね。で238明日何時にするみたいなのが聞こえたなと。明日何時にするじゃないですけどね、何時にするってちょっと意味わかんないしね、239心霊現象かと思ったわと。あ心霊現象として流せばよかったのかな。で、240もちろんそこから目と鼻の先にあるメロンパンの有名な店もはしごしたんだよねと。してない。で241食パンか美味しいクロワッサン売ってるとこないフランスパンかラスクでもいいけどと。何でもいいんじゃねえもうねえ。で242前は妹さんだった気がすと。よく覚えてんね俺全然いつだか覚えてないけど。で、243咳払いの声は何度か聞いたことあるけどなと。あそれはもうしょうがないですね入るときは入る。うん。で、244何言ってたかは聞こえてないよ珍しい放送事故聞けたわと。何言ってたかは聞こえてない。でもレスを見る限りは聞こえてたな、うん、で245レア回、まあ、レア回ですね。で246名前入ってたらやばいかもと。まあ名前ではね自分呼ばれないから大丈夫ですね、247陸した人俺の陸でこんなことが起こるとは美味しいですと。で248ある意味ラッキーと。249おい妹さんの声入ってるのっていつの回ですか教えてください、お願いしますって書いてあるんですけど自分もそんなあったっけなっていう。で、250おかんの声が入った部分は編集しないでそのまま上げてください。おっちゃんにお尻を捧げることも厭わないわって書いてあるんですけども、うん。で、251くしゃみか咳が入ったことなかったけどありますね。多分それは普通に多いっていうか時折あったと思いますよ、もう普通って感じの、252名前はもう公開されてるやんと。ああまあまあ。で253配信は家族バレしてないの仮面の DJ なのと。いや家族バレしてますよ、何年間やってんだって。何年間やっててしかもこんなラフにやってんのにバレてねえんだって話ですからね。で254イサオさんと。まあイサオじゃないんですけども、でちょっとふと思ったのが自分の咳払いが昔は結構多かったけども最近はないとかいう、レスがあったじゃないですか。210か昔は咳払いよくしてましたよねと。これね、多分咳払い、とか 多分ね、回数とかは、ああでも昔の方が多分、まあ、初期の頃の方は緊張も多分少なからずしてたと思うから、咳払いの数は多いんだろうけど、あとはもうそのなんだろう、これだから茶を飲むとその喉があんまり調子良くないとかっていうのもあったりするから、そういう時になんか調子悪い時で咳払い多いっていうのはあるかもしれないけど、あのなんて言うんですかね、咳払いを今はまあ普通にこうやってレッスンしてる時もするっちゃするんですけど、多分減ったなって思われるのは、自分がちゃんとマイクをミュートにしてから咳払いをすることを多少気遣ってやってるからじゃないかと思うんですけどね。朗読読んでる最中に ミュートしてる時が多々 あることに気づいてる方もいらっしゃるようですが、ちょくちょく自分ミュートにするときってあるんですよ、読みながら読んでる最中に。だからちょっと間が空くときってそれであったりするっちゃあるんですけど、なんでマイクをミュートにするかっていうのは、自分が咳払いをしたりしてるかってやってるか、本当に完全に咳込んでたりとか、なんか詰まって喉を詰まって咳込んでたりとか、あとごくごくまれにゲップしたりとかまあそれはほとんどないけど、汚い話ね、とにかく何かしらそういうものが入りそうになった時に、マイクをミュートにしてることと、ずいぶん前からなぜかよくわからないんですけど、マイクが突然ミュートになる現象っていうのが、これパソコンのせいなのか何なのかちょっとわかんないけども、1時間ぐらいぶっ通しでやってると突然マイクがスコンと音が切れる時あるんですよ。でミュートを1回してから戻すと戻るっていうことがあって、それを起こさせないために別に咳払いとかをしてるわけじゃないんだけども、ミュートをして戻すっていう作業を読んでる最中に入れ込んだりするってことはしてます。ここもう何ヶ月だろう、半年はやってるかな。はい、だから読んでる最中、特に長い話の場合だけど、ミュートを入れて切る、入れて戻すっていう作業をちょくちょく入れたりすることはそういったことでありますね。で、255、順次とから吉じゃなかったかな名前と、まあ、別に何でもいいんですけど、で256、そういや136って名前の由来は何なのと、だいぶもう聞かれて、何度も言ってるんですが自分が配信を始めたのはゲーム朗読実況すれっていうところ2ちゃんの、今でもあるっちゃあんのかな、今もう本すれはなくなっちゃったのかな、ちょっと分かんないですけども、まあ、ゲーム朗読実況すれってところのとこで2005年の11月ぐらいか、まあ、まさにその読んで字のことし、まあ、ゲームをやりつつ、そこのセリフとかを朗読して実況するっていうのは、スレが実況するっていうことよりも本人、そのやってる本人が実況するっていう意味での実況っていうんですかねっていうスレがあって、そこの配信を自分が始めたのが、本スレ避難所みたいなのがあって、避難所の136番目のレスで自分が始めて、そこで、そこのルールっていうか、なんかまあ、ルールではなかったですけど、流れとして配信者は、そこのスレの人たちが名前をつけるっていうなんか流れがあって、自分もつくもんだと思ってたけどつかず、 136です、あの時の136です的な感じで書いてたらイサムさんこんばんはって何回目かの配信で書かれて、で最初自分のことじゃないと思ってたんですけど、最初カタカナでそうやって書かれて、そしたら136だからイサムでしょって書かれて、あそうかそういう風にも読めるなっていうの でそっから136カッコイサムって書いてやるようになったっていう、だから全然別に本名とか関係ねえってこと。で、257それアウトやぞと、まあ、ある意味ちょっとアウトかもしれないですけど、で258朗読中たまにミュートしてるっぽい時あるけどおならしてるのとっていうことでさっきの話で、259名前はおっちゃんだおと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で260イサオ親父違いますけどね、で、261咳払いは音が乗ってるかの確認とも聞いたようなと、それは最初の曲をかけて、曲の音を下げて、マイクのミュートを切った一発目に必ず自分咳払いわざとするんですけど、それは配信ソフトの音量メーターを見ながら咳払いするんですけど、その時にちゃんと触れてるかで、咳払いした時っていうのは大体振り切るんで、それによってその音量調整含めて、いいかどうかっていうのを確認するっていう作業を毎回してるからっていうのはありますけど、普段レスとかの時に咳払いしてるのとは全く関係ありません。で、262あ主人公にちょっとイライラするけど対等ではない友達リクしてよかったなと、ああよかったんですかね。で、263最後が気になるな、最後の3行だけ読んでと、うん、だからまた今度読みます。で、264 GRJ は避難所でやってるよと、うん、今もこれやってるのか、やってるのかちょっともう分かんないですね、すいません。で265昔の仲間たちとのコラボる企画はもうないの、拡張戦士イッサムの大立ち回りはもう未練とですかって書いてあるんですけど、やってる人ほとんどいないんじゃないの、いたらごめん。で、266前におっちゃんの本名を書こうとしたら NG ワード規制に引っかかったような、まあ英字とかで書くとかいろいろ逃げ道はあったんだけどと、まあなるべくやめてくれって話ですよね嫌ですよね基本的に、まあ、自分もどっかの配信で言っちゃったみたいなんですけど覚えてないんですけども、だからあんまりやめてほしいですよね、そうすると俺は真面目にもう配信をやそういった意味でもう配信をやめなきゃならないってことになるんで、なんだいろんな意味でやっぱり嫌なんでね、それだったら俺もういいわやめたってな、そのもうそういった意味ではやらないっていう気になっちゃうんで、だからなるべくやめてほしいんですけど。で、267あのさゲロが NG ワードなんですけどと、まあなんだっけ、ね自分の最初の番組名が生ゲ天老天なんだっけな、ラジレイディオだっけな、レイディオ 136Hz って書いてあるのかな、なんかそんなような題名で自分に最初やってたんですけど、生ゲロ生ゲロって言われるようになって、で NG ワードにした記憶がなんかそんな記憶があります、でその生でゲーム朗読をするラジオですよってことで、多分そういう ふう結構ね番組名を考えるのってね地味にめんどくさいのとなんだろうあんまりなんか、うん、いあれが思い浮かばずなんかとりあえずそんな風にして始めたんですけど最初怠けろレイディオにしてレイディオそのラジオねにしてで136Hz ってつけたのは自分がそのイサムなるハンドルネームをもらった時でそのラジオっぽくただ周波数みたいな風にしてつけたらっていうのでつけてで、そのゲーム朗読実況すれでやらなくなり、生ゲロじゃなくてもうその辺全部吹っ飛ばしてただ生でラジオやってるからっていうんで生ラジに変えてっていうのはどっかで切り替えたんですよ。だそんな感じで、なんか NG ワードにした記憶がある。てかね、いろいろ NG ワードめんどくせえからっていうんでつけっぱなしなのがあります。で268本当だカタカナで吐砂物が書けなくなってると。そうそういうこと。で269アーカイブの名前はおっちゃんが決めてるのと。はい、適当に自分が決めてます。だからなんでそんなにしてんのっていうことが多いと思うんですけど、もうなんだろう、勢いです。ただのただの勢いでただアーカイブの名前つけてるんで、これ別に自分がつけてるから他の人がつけてるわけじゃないございません。自分がそのファイル名をそういう風にしたやつをただアップしてそれをアップしてくださってるっていう、その管理人さんがアップしてくださってるって感じです。はい。で、270、今ちらっと避難所覗いてきたけど直近の放送は9月19日。9月19日、結構前だ。アミーゴ竹山さんの放送ですね。結構経ってんだ。だもう逆に言えばそんぐらいのペースってなっちゃってるのかな。で271、俺が怠けろじいさんとか書いたからだよと。まあそういうことだよ。そこに原因がいた。原因が多分ね、自分もいろいろすさんでる時が、まあ今もすさむ時あるけど、時にそういうこと書かれて多分イラついたんでしょうね。多分もうめんどくせえと思ったから多分書いたんだと思うんですけど、で、なんだかんだでですね、時間結構経っちゃったんでですね、どうしようかね。なんか200何番でしたっけ、陸そのさっきのやつと母語句自決をこの陸してくれた方がいたんですけども、なんか今日もういいかなっていう感じがしちゃって、この2つはとりあえずちょっと自分お気に入りに入れといてですね、今日はもうやんなくていいかなって感じがしました。やんなくていいかなっていうかもうやれないなんかもうなんか、自分の中でもうやろうっていう気がなくなっちゃったんで、今日はもうやめようかなと。もうなんだろう、レス読みもなんか今日長いし、まあ、ああいうことがあったから長いっていうのもあるんですけど、なんか自分の中でいろいろ切れちゃったところがあるんで、もうその集中的なものが、なんか今日も読めないなって感じがしたから、もういいかなっていう、2時間も配信したしっていう、なのでですね、もうなんか良くなっちゃったんで今日はもうやめようかなと思います。またちょっと引き直しで、次回に回してその2つをやりつつ他にも何かあったらやるっていう感じで、やった方がいいかなっていう気がしました。はい。今日はなんかもういろいろなんかダメでした。なんかもういろいろダメでした。で272、読んでほしい、気になると。まあ次回ですね。で273、あと1個陸あったからそれ読んでやめようかと。まあ今日もダメですね。で274、おっちゃんの職場は台風来たら影響ありそうな職場なのと。台風来たら影響ありそうな職場、いや台風来たらその影響、職場が影響あるっていうよりもあれじゃないの、交通機関が影響あるからね。 影響あるかもしれないからですよね。で、275、リスナーはこの後録音聞いて楽しむはずだから次回に回しても OK じゃないかなと。その次回に回して OKOK、OK、じゃないっていう風なのは自分が決めるんで自分がもうダメだっていうことでやめます。はい、もう OK とか OK じゃないとかじゃなくても自分がもうダメなんで。276、この前の放送でまたタタラレア陸してた人いたけど読むのと。ああ全然読む気なかったんですけど読んだ方がいいんですかね。で277、あもう2時間経ってるのかと。2時間20分って書いてあるもう放送時間、いいんじゃね。俺今日何やった、俺今日渦人形、あれ渦人形しか読んでないのにこんな時間経ってんの。あでもレスがいっぱいついてるからか、今日うちのあの放送に対して言えば相当ついてるもんね。だってこんなレスつかないもんね自分の配信は。だって自分の配信始めますよって言ったのが146の書き込みなのに、もうだって今277だから130ぐらいレスついてるもん。珍しいよ自分のあの配信でこんなつくので。278、もう長編小説陸のストックはないよね、あるわけないよねって書いてあるんですけど、長編小説陸のストックはないかな。で279、いやタタラレアは読まんでええよ、あれはもう過去の話やでと。うん、まあ自分もあんま読もうと思ってなかったんですけど、はい、というわけで、今日はやめます。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは普通にアップして、いただこうと思うんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、今日はやめましょう。なんかいろいろありましたね。というわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。じゃあこの辺で終わりにします。ありがとうございました、お疲れ様でした。ほいじゃあバイバイ。